御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません、いや従うことができないのです。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。今日はこの箇所から肉の人、御霊の人という題目で工藤先生に説教していただきます。
皆さんおはようございます。本日もよろしくお願いいたします。一言お祈りをしてから始めたいと思います。私たちの天のお父様、今日も愛する皆さんと共にあなたの言葉である聖書から聞いていくことができる恵みに感謝いたします。私たちの見えるところは本当にわずかなところですから、すべてをご存知の神様の御言葉によって私たちが歩んでいけますように、今この聖書を与えてくださった聖霊様ご自身が私たち一人一人の心を照らして御言葉を理解することができるようにどうか助けてください。これからのひとときすべてを主の御手にお委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。2週間空きましたけれども、再びローマ書に戻ってローマ書からご一緒に聞いていきたいと思っています。ただいま朗読していただいた5節から8節、実は5節の冒頭に、訳出されてないんですけれども、原文にはなぜならという接続詞が五節の初めについていますので、前回のことを少しおさらいしたいと思います。前回のお話はどういうお話だったかというと、神様が私たちのこの世界に直接介入して来られたのだというお話を聞きました。具体的には何のことかというと、2000年前ですね、イエス・キリストという神様の一人子がこの世界に来てくださった。そしてそのイエス様を信じる者には神の霊である御霊が与えられて、私たちの信仰の歩みを導いてくださるという、そういうお話でした。神様が介入してくださっているということです。なぜ神様の介入が必要なのかというと、私たち人間が弱くなってしまったからだと言われていたんです。もはや私たちの力ではこの世界を、また私たち一人一人の人生を完全な良いものにすることができなくなっている。だから神様が介入する必要があったということなんです。その人間の弱さということを著者であるパウロは本日のところでさらに深めていくという本日の箇所になります。聖書を読んでいくとですね、たくさんの信仰者が登場してくると思います。例えば信仰の父といえばアブラハムという信仰者です。イスラエル最大の預言者といえばこれモーセなんですね。申命記の一番最初にこのような預言者はもう二度と起こらなかったって言われてます。モーセという、偉大な預言者。またイスラエル最大の王様といえば、ダビデ王が出てきます。なぜ今この3人だけ取り上げたのかというと、実はこの3人は神様の救いのご計画のために特に用いられた3人だから今取り上げました。こういう言葉を聞いたことあるでしょうか。アブラハム契約、モーセ契約、ダビデ契約という言葉があります。神様はこのアブラハム、モーセ、またダビデという3人を通して救いの約束、契約を私たちに与えてくださっています。契約には共通した言葉があるんですね。契約が結ばれる際に言われる神様の言葉、私はあなたの神となり、 あなたは私の民となる。先ほど招きの言葉のエゼキエル書にも出てきました。私はあなたの神となり、あなたは私の民となる。またはこういう場合もあります。私は彼の父となり、彼は私の子となる。つまり非常に近い関係を結んでくださるということですね。これが3人に共通している契約の言葉です。しかしこの3人に共通しているもう一つのことがあるんです。それは何かというと、3人とも皆罪を持つ人間であり、失敗をした人たちだということなんですね。聖書は彼らの罪、失敗を隠すことなく赤裸々に語っています。これが聖書の信頼できるところなんですね。キリスト教信仰の土台となるような大切な偉人であっても、やはり限界ある罪人なのだと聖書は正直に告白しているのです。私たちを人間につなげるのではなくて、神様につなげようとしているのが聖書だということなんです。私たちは人間の救いは人間からは出てこないということ、それゆえ神様が介入してくださったということを信じているものです。しかしそれでもいつの間にか私たちは自分にだってできるんだと思ってしまったり、または誰かに期待を寄せてしまったり、これさえあれば大丈夫なんだと思ってしまうものです。これは私たちの弱さです。本日は聖書からもう一度人間の弱さということ、人間には救いはないのだということを共に教えられてまいりたいと思っています。それでは5節をもう一度お読みいたします。ローマ書の8章の5節です。5節、肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます、とこう言われています。ここに肉に従う者と御霊に従う者という2つが出てきますので、順に見ていきたいと思います。ここで子どもの皆さんの質問の1番です。今読んだところ5節ですね。肉に従う者と言われていましたけれども、ここでの肉とは何のことを言っているのでしょうか。三択問題にしましたので選んでみてください。ここで言う肉とは、 A、 人間の体の肉のことを言っている。 B、 チキンとかポークとかビーフとかそういう肉を言っている。 C、 罪ある人間のことを肉と表現している。さあどれでしょうか。答え言いませんので選んでみてください。あ、答え言いますね、やっぱね、この後ねここで言ってる肉、肉に従うものとはどういうものかというと、生まれたままの人間のこと、つまり原罪を持った人間のことですね。罪を持った人間のことをここでパウロは肉というふうに表現しています。私たちがここまで見てきたローマ書の文脈で言うなら、肉というのはアダムにつながって生きているもの、アダムにつながって生きているものがこの肉に従うものということになると思います。でこの5節は、前の聖書ですね、新改訳の第3版ではこのように訳されていたんです。お読みしますのでちょっと比べてみてください。8章5節第3版、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますと、肉的なことをもっぱら考えますとこのように訳されていました。一番違うのはこのもっぱらっていうところですよね。なぜこういう翻訳になっていたのでしょうか。それはこのもっぱら考えるという考えるという言葉が現在形になっているんですね。お聞きになったことはあるでしょうか。 聖書の言葉はギリシャ語で書かれてますけど、ギリシャ語の現在形というのは継続とか反復、繰り返しの意味を持つんですね。それで、繰り返し肉に属することを考え続けるというニュアンスです。肉に属することを繰り返し考えるというニュアンス、それでこのもっぱら考えるという前の聖書の訳になっていました。そしてもう一つ大事なことがあります。この考えるという言葉の意味なんですけれども、これはただ単に頭で思考する、考えるという意味の言葉ではありません。この考えるという言葉の意味は、一つ一つの判断の元になる考え、私たちの一つ一つの判断の元になる考えのことを表しています。日々私たちがいろんな選択をしますけれども、そこにおいて一番大事にしている判断基準ですね、判断の基準のことをこの考えるという言葉は表しています。ある人は何かを選ぶときに、とにかく楽しいことは何かと、そういう基準で選ぶかもしれません。ある人はとにかく効率が良いのはどれかと、そのように選んでいくかもしれません。私の友人は一番安い店はどこかというのを調べてタクシーで買いに行ったっていうんですね何も意味ないなと思うんですけれども、まあ、でも判断基準ですね。一番安いものが欲しいと思ったみたいです。これ判断基準それぞれ持っていると思います。それではここで言われている私たち肉なるもの、現在を持つもの、アダムにつながるものの判断基準、いつも考えてしまうこととは一体何のことを言っているのでしょうか。それはアダムの性質ですので、アダムが考えたこと、つまり神様を認めたくないという心、神様に従いたくないという思いのことを肉の思いと呼んでいます。アダムは善悪の知識の木から取って食べてしまいましたけれども、あの行為は神様などいらないのだと、私は自分が神のようになって自分で生きていくんだという、そういう思いの表れであったんです。私たち学んできましたローマ書の初めの方ですね、1章の21節にはこのように言われていました。ローマの1章21節をお読みしますのでお聞きになってください。1章21節、彼らは神を知っていながら神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのですと言われていました。これが私たち人間の罪の根、罪の一番土台になるところです。そしてその罪の根からいろんな罪が出てくるのだとローマ書は教えていました。1章の29節から31節です。お読みします。1章29節から31節、彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、大言相互というのはちょっと大げさに言うということですね。悪事を企み、親に逆らい、浅はかで不誠実で、情け知らずで無慈悲ですと。こういうもろもろの罪が土台となる罪ですね、根となる神を神としないという罪があるから、こういうのが出てくるんだというふうに教えられていました。私たち日々テレビや新聞やインターネットを見ると、必ず犯罪のニュースを耳にすると思います。その時にあの人と自分は全く違うということではないということなんですね。同じ罪の根を私たちも持っているものだということになります。たまたまその罪の思いが大きくなってしまった人、例えば育った環境の影響であるとか、その場の状況が整うことによって罪が外に出てしまったということなんですね。イエス様もこのように言っておられるんです。 当時の宗教的指導者、パリサイ人、律法学者たちが外側だけを整えていたんですね。中のことを考えていなかった。それでイエス様はこう教えられました。マルコの福音書7章15節です。マルコ7章15節。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。人の中から出てくるものが人を汚すのだとイエス様も教えています。私たちの中にある肉の思い、神様を求めるのではなくて自分が良いと思うことを行っていきたいという思い、これがもっぱら考えてしまうんだと聖書は言っているのです。6節7節をお読みします。ローマ書8章6章6節7節。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。7節。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。いや、従うことができないのですと。6節に肉の思いは死ですと言われています。何度かお伝えしましたけれども、聖書の言う死というのは命の源である神様から離れてしまうことですね。神様から離れてしまうことが聖書の言う死です。反対に神様と共に生きていくこと、神様と一緒にいることが聖書の言う命という考え方になります。7節に肉の思いは神に敵対しますと言われています。先ほど触れたように神様などいらないと、人間は自分で生きているんだと神様から離れていってしまうんですね。当然神様から離れて私たちが歩んでいくなら、神様が与えてくださった律法に従うことができなくなります。律法というのは人間の歩むべき本来の道を教えてくれるものですね。律法の中心精神は神を愛し隣人を愛して生きていくということです。これができなくなっているのが肉にある人なんだと聖書は述べるのです。しかしこう言われると、この世界にはクリスチャンでなくても素晴らしい愛の歩みをしている方々、本当に尊敬すべき方々、見習うべき方々がたくさんいるということを私たちは知っています。しかしそれでも神様の基準に照らすなら、その愛にもやはり限界があるのだということをここでは言っているということなんです。私の進学校の先輩がですね、まだイエス様を信じてないお母さんがいらっしゃったんですね。でお母さんにイエス様のことをお伝えしたいと、また罪ということについてお伝えしたいと考えました。でそのお母さんはですね、ご主人がアルコール依存症だったこともあって、とても苦労して子どもたちを立派に育て上げた、そういう方だったそうです。またそのお母さんはとても親切で、近所の方々とか、社会からとても尊敬されていた、そういう方だったそうです。それでね、罪のことをどうやって伝えたらいいだろうと思って、その方は言いました。お母さんって、確かに本当に素晴らしいことだと、しかしいくら人々を愛して社会に貢献した人であったとしても、もし自分の父と母を愛していないなら、その愛は完全なものとは言えないのではないでしょうかと。つまり自分を作ってくださった神様を愛していないということ、これこそが聖書の言う罪なんだよとお母さんに伝えたそうです。残念ながらお母さんには伝わらなかったみたいですね。やはり息子さんに言われるとなかなかこれは聞き入れるのが難しいなと思います。でも今でもね、お母さんに伝え続けているということなので、いつか伝わるのではないかと思っています。もちろん私が言いたいのは、クリスチャンの愛が完全だと、そしてそれ以外の 愛が不完全なのだと、そういうことを言っているのではありません。私たちの愛も神様の前にあっては全く不完全なものであることを私たちは知っています。それにもかかわらず、私たちはイエス様の十字架を信じたということ、ただそれだけによって神様の御前に許されている存在です。それだけなんです。なので私たちが愛について高ぶるということはとてもできないことなんです。私たち人間、私たちすべてのものは皆神様によって目的を持って作られたものです。偶然に作られた人は一人もいません。だからこの命には意味があるんですね。そしてこの人生を終えた時には、神様のもとに私たちが帰って、あなたは命の目的を果たしてきましたかと必ず問われる時が来ると聖書には言われています。その時に私たちは、はいと、私は完全な愛の人生を送ってきましたと、私には罪は一つもありませんと、そう言える人は一人もいないのだと、そのように聖書は言っているということなんです。ただイエス様によってのみ、私たちは罪が許されて神様に受け入れられることができるということなんです。人間の弱さ、人間の中から救いが出てくることはないのだと、本日の聖書箇所は教えているということになります。それではここからはもう一方の人ですね、御霊の人というところを見ていきたいと思います。5節をもう一度お読みいたします。5節です。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。子どもの質問の2番です。肉の人とはアダムにつながっている人だとさっき言いましたけれども、それでは御霊の人は誰とつながっている人でしょうか。アダムでなければ誰でしょうか。はい、イエス様って言いましたね。はい、イエス・キリストにつながっている人が御霊の人ということです。ここも先ほどと同じように、御霊に従う者はもっぱら御霊に属することを考えるという、そういう意味になっています。つまり何かをする時の判断の基準が、神様はどう言っておられるのだろうかと、そういうことで決めていくようになっていくのがクリスチャンなんだということなんです。本当に不思議なことなんですけど、以前は全然そんなこと考えなかったのに、クリスチャンになると、まあ、少しずつですけれども、本当にこれでいいのかな、神様の御心ってこれで合ってるんだろうかと、これが気になるようになってくるんですね。その証拠に私たち、お祈りをしますよね。神様に聞きます。また聖書を読んで導きを求めます。またこのように教会に来て、兄弟姉妹の交わりの中で、互いに相談しながら物事を決めていく私たちなんです。神様に従っていきたいという思い、これは私たちの中からは出てこないんですね。ただ御霊によってのみ与えられていく、そのような思いだということなんです。ヘブル人への手紙の8章の10節にこういう言葉があります。お読みしますのでお聞きください。ヘブル人への手紙8章の10節、これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。契約の言葉の言い回しが出てきています。先ほど申したように、神様はアブラハム、モーセ、ダビデに救いの約束である契約を与えてくださいました。それが実現したのは、この今読んだところ、イエス・キリストによる新しい契約によってこの救いは実現しました。 イエス様の十字架と復活によって私たちのすべての罪は許され、神様と共に神様の近くを私たちは歩むことができるようになったということなんです。どれぐらい神様の近くを歩めるかというと、神の霊である御霊が心の中に住んでくださる、これぐらい近いところを私たちは歩めるということなんです。今ヘブル書にあったように、私の律法を彼らの心に書き記す、神様の律法を心に書き記す、つまり私たちの心を変えてくださって、私たちが内面から本当に自発的に神様に従っていきたいと思うようにしてくださるということなんです。ローマ書の8章6節に、御霊の思いは命と平安ですと言われています。御霊の思いは命と平安です。命というのは先ほど触れた通り、神様と一緒に生きること、そして平安というのは平和とも訳せる言葉です。つまり神との平和が与えられるということを表しています。イエス様が十字架にかかられる前夜、弟子たちにこう言われました。ヨハネの福音書14章27節、ヨハネ14章27節、私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。世が与えるのと同じようには与えない平安、この世が与えることのできない平安とは一体何のことでしょうか。それは神様との平安、神様との平和、これはイエス様しか与えることができないものだということなんです。この神様との平和、神様がくださる平安を私たちが受け取って初めて、私たちは本当の意味で何かを成していくことができるのではないでしょうか。我が家のカレンダーはマザーテレサのカレンダーなんですけど、先日9月のところを開くとこのように書いてありました。自分自身の心に平和がないなら、平和のために働くことも平和をもたらすこともできません。自分自身の心に平和がないなら、平和のために働くことも平和をもたらすこともできません。マザーテレサもそうでしたけれども、聖書が教える愛っていうのは自己犠牲の愛なんですね。自分を犠牲にして与える愛が聖書の言う愛です。それ私たちがまず自分がしっかりと満たされていないならば、私たちは隣人を愛することができないということなんです。私はイエス様によって神様に受け入れられている、神様が私を守ってくださる、そして御霊が共にいて必ず助けてくださる、この神様がくださる平安の中で私たちは愛に生きていくことができるということになります。本日はここまで、人間自身には本当に希望がないんだと、弱いものなんだということを共に教えられてまいりました。それゆえだから私たちは御霊に導かれて、御霊に満たされて歩む必要があるということになります。最後に本日の最後の箇所ですね、8節をお読みしたいと思います。8章の8節、肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。つまり反対に言うなら、私たちが御霊のうちにあるなら、必ず神に喜ばれる歩みをすることができるようになるのだと、そのようにパウロは私たちを励ましているということなんです。子どもの質問の最後です。ガラテヤ5章22節から33節、この後読みますけれども、22節か23節には御霊がくださる実が書かれていますけれども、いくつの実が 言われているでしょうか。お読みしたいと思います。今週の御言葉になってますので、週報をお持ちの方は週報に書いてあります。ガラテヤ書の5章22節から23節です。いくつの実があるか数えてください。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。はい、9つだったね。9つの実が言われています。しかしこれ実は律法に教えられている通り、一つの愛の実だということなんです。その愛が場面場面においてふさわしい性質を表していくというのが、この御霊の実、愛の実だということになります。私たち時には隣人と共に喜びます。しかし時には悲しむことが本当の喜びかもしれません。時には寛容を持って、忍耐を持って、相手を受け入れていくものです。しかし同時にですね、もし相手が間違ったことをしている場合には、親切と善意を持って、それは違うよと正してあげる必要があります。しかしその時あくまでも誠実にと言われてますね。で、誠実っていうのはどういうことかというと、相手を信頼するということなんですね。他の箇所では信仰とか信頼と訳されている言葉、誠実っていうのは相手を信頼していくということ。そして柔和に対応していく。柔和って分かりづらいですよね。これ英語ではジェントルと訳されていました。礼儀を持って、礼節を持って相手に接していくということですね。これが御霊がくださる愛だということなんです。本当の愛というのは本当に複雑です。場面場面によっていろいろな対応が必要です。私たちには物事起こっていることの一面しか見えませんし、相手のことの一面しか分かりません。それゆえ相手を愛するということは本当に難しいことだと感じるものです。しかし神様はすべてのことをご存知であられます。それで私たちに識別と自制を与えてくださり、完全な愛を実現することができる神様だけがそれをできるお方だということなんです。そのことを覚えて、私たち今週1週間も御霊に導かれる歩み、御霊に満たされていくことを願い求めていきたいと思います。特別なことではありません。私はいつも言われている通り、祈りの中で歩んでいくことですね。また聖書の御言葉に耳を傾けていくこと、そしてできれば兄弟姉妹とそれを分かち合って励まし合っていく歩みになります。同じ御霊に導かれるこの1週間です。皆様とご一緒に神様に喜ばれる1週間を歩んでいきたいと願っています。お祈りをして終わりにします。私たちの天のお父様、今日は生まれながらの人間には全く救いの希望がないということを教えていただきました。その行き着くところは命の神様から離れていってしまう死であるのだと聖書は教えています。それ私たちは自分に頼っていくのではなくて、他の何かに頼っていくのでもなくて、神様が与えてくださった御霊により頼んで歩んでいくことができるように、一週間私たちを導いていてください。今日の御言葉に心から感謝をして、イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。